聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書2章の8節から24節になります。ルカの福音書2章の8節から24節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと、新約聖書の100ページになります。新約聖書の100ページです。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体の末の素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちその御使いと一緒に多くの天の群星が現れて神を賛美していった。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは互いに話し合った。さあベツレヘムに行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見てこよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑子等を探し当てた。それを見たとき羊飼いたちはこの幼子について告げられたことを知らせた。それを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことが全部御使いの話の通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日が満ちて幼子に割礼を施す日となり、幼子はイエスという名で呼ばれることになった。体内に宿る前に御使いがつけた名前である。さてモーセの律法による彼らの清めの期間が満ちたとき、両親は幼子を主に捧げるためにエルサレムへ連れて行った。それは主の律法に母の胎を開く男子の産婦はすべて主に性別されたものと呼ばれなければならないと書いてある通りであった。また主の律法に山場と一つがい、または家場とのひなにはと定められたところに従って犠牲を捧げるためであった。それでは喜びの訪れと題して諏訪部先生にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。2012年度のクリスマスの礼拝を皆さんと共に捧げることができます恵みを感謝しております。何度もこの場でお話しするんですけれども、私がこちらの国に来る4、5年前の4、5年間、日本の富士市というところで小さな、開拓伝道、開拓教会、小さな教会で奉仕をしておりました。その頃ですね、私たちの教会はスウェーデンミッションという団体に所属しておりました。かつてスウェーデンから大勢の宣教師がこのアジアに送られ、中国にも送られました。ところが革命と同時に国外追放となって、そして何名かの方が日本に渡ってきて、そして日本の各地で伝道を開始したのであります。で、その中のある数人の方々がこの富士市にとか、その静岡県下でですね、5つか6つの教会を作って、 小さな団体を形成しておりました。そこに私たちの教会が属していたわけであります。でそのスウェーデンミッションのですね、リーダーデルミン先生とおっしゃるんですね。ブーデルボーですか、ブーよくわからない、発音もわからないんですけど、ボーデルミン、デルミン先生、デルミン先生と言いました。この先生ですね、本当にこの性格がこの穏やかで、本当にこの優しい先生ですね。誰からもこの好かれ愛された先生であります。私たちもその先生にですね、よくお世話になりました。そのデルミン先生のですね、誕生日が12月25日なんですね。でその先生おっしゃっておりました。私はまともに自分の誕生日をお祝いしてもらったことがない。みんなクリスマス、イエス様はそういうのに夢中になって、私にお誕生日おめでとうって言ってくれる人がいないっていうんですね。確かにこの美味しいケーキは食べるけれども、それはあくまでもクリスマスケーキであって、私は自分の誕生日のバースデーケーキというのは食べたことがないとおっしゃっておりました。ですから確かにこのクリスマスは楽しいけれども、自分の誕生日はつまらない、そのようにおっしゃっておりました。ちょっと複雑な心境ですよね。ところでですね、このイエスの誕生日、紀元1年の12月25日というのは、これは誤りなんですね。マタイの福音書のですね、2章の1節に、イエスがヘロデ王の世にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時と書かれております。ユダヤの王、ヘロデ王の時代にイエスはお生まれになった。このヘロデ王はですね、実は紀元前4年に死亡しているのであります。ですからイエスが誕生されたのは紀元前4年よりももっと以前であるということであります。そしてですね、このじゃあ紀元前4年より前というけれども、一体何年なのかと言いますとですね、この1603年にチェコスロバキアのこの首都のプラハに住んでおりますケプレルという天文学者がですね、もうすぐクリスマスという時にですね、クリスマスを控えた時期に望遠鏡でこの天体を観測しておりました。すると偶然にですね、この2つの遊星が非常にこの接近するという現象、もちろんその完全に合体するわけじゃないんですけれども、このかなりこの近づくと地球から見るとですね、あたかもこの一つの星になったように大きくこの輝いて見えそうであります。その現象をこのケプレルはこの観測しました。その時彼は考えました。あ、もしかしたらイエスが誕生した時に輝いた大きな星、東の国から来たこの博士たちをベツレヘムまで導いたあの時もこのような同じような現象が起きたのではないだろうか。そこでですね、彼は天文学的な計算をして、で古いこのユダヤ教の資料などをですね、このよく調べました。そうしますとですね、確かにですね、そういう現象が起きた。それは紀元前7年に起きたはずだという、そういうこの結論にこの達したのであります。もちろんそれが果たしてこの正確かどうか分かりません。推論であります。したがってですね、多分イエスがお生まれになったのは、誕生したのは紀元前7年ではこのないかと、この言われております。そしてですね、この12月25日というこの日でありますけれども、この ベツレヘムの地方というのはですね、この12月の下旬は霜に覆われておりまして、この時期にはですね、この羊を野山に放牧することはしてしないのであります。だいたいこの3月から11月の間にこの羊を外に出して、この野原でこの放牧させます。ですからこのイエスが誕生したのは多分3月から12月の失礼しました、3月から11月のこの間ではないかと言われております。でこの25日というこの日でありますけれども、これはですね、このそもそもですね、クリスマスの行事が教会で行われるようになったのはですね、キリスト教が生まれてだいぶ経ってからのことであります。345年、この一番古い正確なこの文書による記録によりますと、紀元345年に初めてこの教会でクリスマスの行事がその時からこう始まったというこの記録があります。ちょうどたまたまですね、この頃この12月の25日の1週間前、ローマの市民たちはこの太陽崇拝、名前要するにペルシャで生まれたですね、この太陽崇拝の宗教のお祭りの時期であったのであります。でこの25日というのはお祭りのこの最終日で、人々はこのどんちゃん騒ぎの真っ最中でありました。ですからこの12月の25日というのはクリスチャンにとってはですね、この非常にこの良い日であります。なぜならばこの迫害の嵐が小康状態になる、安心して人々クリスチャンたちが集まって神様を礼拝したり賛美することができる、そういう日でありました。ですからそういう事情もあってですね、12月の25日にイエス・キリストの降誕誕生の記念日ということにこのなったのではないかと言われております。確かにですね、このように聖書のクリスマスの記事というのは、この客観的に歴史的にはですね、必ずしも正確ではないかもしれません。いろいろな矛盾やこの日にち、ね、年代などが違っている場合もありますし、それからまたですね、長いキリスト教会の歴史の中でこのクリスマスのこの物語、このクリスマスの記事はですね、このあたかもこのメルヘンの世界のような衣をこの着せられてしまってですね、非常にこののどかな、もちろんこのクリスマスの行事は楽しく本当に素晴らしい日でありますけれども、この現実のこの当時のですね、背景となっている現実の厳しさがこの忘れられてしまって、何かこのメルヘンの世界、おとぎ話的なこのそういうこのベールに覆われてしまっております。そしてまた先ほど今ですね、このクリスマスの記事というのはこのかなりですね、この古代神話に結びつく要素が結構あります。そういうわけでですね、そのような神話的な要素、あるいは歴史的には必ずしも正確ではない、あるいは牧歌的なメルヘン的なベールにも覆われている。しかしそういうそのような衣の奥にある本当のこの真実、クリスマスの真理、それをですね、私たちはこのしっかりとこのそれに目を留めていかなくてはいけないのではないでしょうか。このイエスの誕生のこの時というのはですね、大変この険悪な時代の時代でこのありました。 このユダヤを治めていたこのヘロデ王とは王という人はですね、本当にこの極悪非道の王様でありました。このヘロデ王という人はですね、もともとは政治的な手腕には長けていたようでありますけれども、この26歳の時にガリラヤの漁師になり、やがてローマ皇帝の指名によってこのユダヤの王に任命されました。非常にですね、この残忍なこの猜疑心の強いこの性格の持ち主で、妻が10人いてですね、子供も大勢いたようでありますけれども、その10人の妻の一人のマリアンネという人をこの殺害しました。彼女の息子、要するに自分の奥さんと我が子を2人殺した。妻子も殺す。それからですね、この義理のお母さん、義母、義理のお母さんと義理の兄弟も殺害する。ある時ですね、この2人の立法学者がエルサレムの神殿の入り口でこの和紙のマークのついたローマの軍旗を破り捨てたことがあります。その時ですね、このヘロデはその2人を捕まえて生きたまま火の中に放り込んで殺してしまったということであります。彼は70歳の時にですね、この大変なこの悪病にかかって70歳で死亡するんですけれども、死ぬ5日前にこの息子の一人をこの暗殺している。この彼が治めた時代36年間でありますけれども、その36年間ヘロデ王によって死刑の宣告をこの受けなかった人が一日としてなかった。ほとんど毎日このヘロデ王によって死刑の宣告がなされたという、この大変な残虐なこの王様であります。その王様がですね、新しい王の出現を恐れて、つまりイエスの誕生を恐れて、彼をイエスを殺そうとした。そしてですね、この彼はベツレヘムとその近辺一帯のですね、2歳以下の男の子、男子をことごとくこの殺してしまった。これに関してですね、詳しいことは何も分かりません。一体何人ぐらい殺害されたんでしょうか。何百人でしょうか。よく分かりませんけれども、本当に随分ですね、残酷なこの王様であります。こういうですね、王様が治めていた時代であります。イスラエルの歴史の中で最も暗い、最も険悪な悪い時代でありました。そういう時代に、このイエスはこのように人となってこの生まれたのであります。見よ、すべてのために与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。このようなですね、暗い険悪な不安なこの時代にイエスが来られ、そしてその救いの喜びをこの人々に伝える。そのために真っ先にですね、この喜びを伝えるために選ばれたのはこの羊飼いたちでありました。皆様はすでにですね、ご存知だと思うんですけども、アムハーレツという言葉があります。日本語で言いますと、この地の民ということですね。この例えば主税人とか遊女とか、それから漁師、羊飼いもそうであります。あるいは罪人、犯罪歴があるような人のことだと思うんですけれども、そのような人々のことをアムハーレスと言いました。地の民、彼らは律法なき者、律法のない者、律法を守る力がない、律法を守る資格もない、したがって神の祝福にも預かることができない。そのようにですね、この見なされていた 人々でこのあります。経済的にも貧しく、そしてこのイスラエル の, この宗教共同体からも社会からもこの締め出されてしまった人々、生活苦に打ちのめされ、日々の生存競争の中でこの脱落していった人々、そういう人々がこのアムハーレスと言います。特に自分たちはまともに生きていると思っている人々から徹底的に軽蔑され、見下げられていた人々でこのあります。そのような人々の、貧しい人々の代表としてこの羊飼いたちがこの登場するのであります。彼らはもちろんこの宗教教育も受けたことがない、今日でいう聖書教育ですね、神とか救いとか信仰とかそういうことに関する知識も学ぶチャンスもない、そのような人々を神はこの選んだのであります。インマヌエルの神、神我らと共にいます、その神はこのような人々と共にいる神としてご自身をこの表したのであります。この貝羽桶の背後にすでにこの十字架が立っております。貝羽桶からゲッセマネのとゴルゴルダの十字架に至るまで、このお方の生涯は終始この苦難の生涯、この苦しみの生涯でこのありました。そして十字架の死において神様は徹底的にご自身の栄光を表しました。この十字架の死においてご自身を表したその神様は、この見捨てられた者の神、呪われた者の神、否定された者の神、神なき者の神としてご自身を表したのであります。見捨てられた者の神となるために自ら見捨てられた者となった、そして呪われた者の神となるために自ら呪いを受けてくださった、否定された者の神となるために自らこの否定され、そして神なき者の神となるために自ら神なき者のとなったのであります。キリスト教は奴隷たちのための宗教である、そのように言ったのはこのフランスの女性の哲学者であるシモール・ベイユであります。彼女は言っております。このキリスト教というのはこの不幸に烙印されたもの、抑圧されたもの、虐げられている者たちの宗教である。彼らの欠乏に照らして方向が定められている。でイエス・キリストからあなた方は幸いであると言われた人々は、この彼らの実行したことや行動したことのためではなく、彼らの持っているもの、持ち物によってではなく、逆に彼らの貧しさ、彼らの欠乏に目を向けてイエスはあなた方は幸いであるとおっしゃったのであります。貧しい者、苦しむ者、迫害されている者、飢えている者はこの幸いである。まさにですね、この私は使えられるために来たのではなく、使えるためにこの世に来たとイエスはおっしゃいましたけれども、まさにですね、シモーノ・ベイユに言わせますと、イエス・キリストは奴隷の奴隷として この世に来られたのであります。このクリスマスというのはですね、冗談のつもりで言うわけではありませんけれども、クリスマスというのはですね、神様の苦しみますではないでしょうか。しかもこの苦しみは栄光の苦しみ、栄光に満ちた苦しみであります。それと同時にこの喜びに満ちた苦しみであります。喜びに満ちた苦しみ、そんな苦しみないでしょうとおっしゃる方がいるかもしれませんけれども、それがですね、神と人間のこの違うところであります。私たちはですね、本当にイエスの十字架の苦しみというのは理解できないのであります。ただ信ずることしかできないのであります。しかもですね、皆さん一人一人がイエスの死を身に負って、しかも遠くからためらいながら恐る恐る、時には尻込みしたり後ずさりしながら信じていく、それしかないのであります。ある時イエスはですね、群衆を見てこれを言いました。イエスは群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって、彼らを深く憐れまれた。イエスは群衆が飼うもののない羊のように弱り果てて倒れているのをご覧になって、彼らを深く憐れまれた。神様の目に映る人間の姿、それは飼うもののない羊であります。弱り果てて倒れている、すべての人がですね、アムハーレス的なものではないでしょうか。そしてすべての人がですね、羊のように迷い弱り果てて倒れている、これはですね、人間のこの本当の姿ではないでしょうか。一国の大統領も首相も牧師も神学者も、すべての人はですね、神から迷って神から離れている人々、この飼うもののないもののない羊のように言われ果てて倒れている、それはこの本当のこの人間の姿ではないでしょうか。そういう私たちにですね、救いの光をこのもたらしてくださった、この救いの喜びを与えるためにこの来られた。彼は富んでいたけれども貧しくなられた。それは彼の貧しさによって私たちがこの富むためである。私たちはですね、この人間の力努力で富み、人間の力や能力や努力で喜ぶものではなくて、神のこの苦しみによってもたらされる喜び、神の十字架の苦しみによって与えられる豊かさに富むものとこのなっていきたいと思うのであります。この記念すべきクリスマスの記念のこの礼拝の日に、皆さんの上に主の恵みと祝福が豊かにありますように。